質問はですね、どうしたら念を変えることができるのでしょうかと。ですね。まず念っていうのはですね、一体何ですかというと、念っていうのはこれは我とは違うものですね。我っていうのは私とはどういうものかというイメージが我です、ね、我、この念と我っていうのは非常に大事なものなんですね。我っていうのはいわゆる理性的に私はどういうものかとこう自分で定義しているか。
感情的な我もあるんじゃないでしょう
か。感情的な自分は念なんです。こういうことです。この感情的な自分を生み出していくものが仏教で業と言われるものなんですね。だから荒屋敷に収まった業が念を生み出していく。例えば先ほどの質問だったら、自分が縛られるものだとこういう念を持っている人はですね、ちょうど音叉のように自分を縛ってくる人をこう集めてくるんです、ね、私を縛ってくださいっていう念を送ってるようなもんなんですよ。そうすると相手は、そうかそうか、そういうふうに私を縛ってあげないといけないんだなーって言って、ね、縛ってくると。また、そういう縛るような業を持っているような人が集まってくるんですね。これは恐ろしいことで、まあこういうのを業力っていうふうに言うわけですね。業力ね、大蔵百頭の力によって殺人鬼がやってくるとかね。この前殺人鬼がそのなんていうんですかね、殺人をするようなね人が私を見た時に、その殺人犯と同じ業を私が持っていたら、グザッとこうねやられると。これはあくまでもその人の意思で近づいてきたものは、これは偶語、同じ語を持っています、ね、その、ねちょっとこう発作があってこう病気にかかって、意識を失っている間に車が子供の列に突っ込んでしまった、こういうものは業力とは関係なく、業力っていうのは明らかにこのなんとなく波長があってっていう感じね、とこう明らかにこう狙っているものが合理です、はい、だから自分の念と同じような人が集まってくる。これを自業自得っていうふうに言う。自分の業によって自分の世界が出来上がる。例えば嘘をつく人は嘘をつく人が集まってくるんですよ、ね、いい加減な人はいい加減な人たちが集まってくるんです、ね、人を傷つけていく人は人を傷つけていく人が集まってくる。そうやって自分と同じような人間が集まってきて私という運命が生み出されていく。ね、 だからどんなにこの場所が嫌だって思ってね、フクロウさんがね、ほうほうっていうふうに言うと、なんか気味が悪いっていうふうに言うわけですよ。だから僕はこの、ね、森から去っていくよっていうふうに言ったらね、カラスさんがね、いやあんたね、声を直さない限りね、どこ行っても一緒だよ、こういうふうに言ったように、語を変えなければどこ行っても同じ運命が待ってるんです。念を変えない限り、どんなにですね、幸せになりたいって思っても同じような環境が作られます。例えばもうこの人たちとの付き合いは嫌だ、切るって言ってね、この場所から離れて俺は運命を変えるんだとか言ってね、他の場所に行ったとしても全く同じ運命が出来上がるわけです。そこでまたその場所を切ってどっかに逃げたとしてもまた同じ号の人が集まる。なんで私はこんな運命がやってくるんだろう。それは念が変わっていないからです。そこで、念というのはどうやって生み出されていくかっていうことが大事です。ね、念っていうのは業で決まるんですよ。業、つまり業というのはどうやって生み出されるかっていうことが分かれば、念を変える方法が分かります。つまり自分を変えたいって思ったら、自分の荒屋敷の中に収まっている業習字を変えればいい。合習字を変えれば自分の性格を変えれます、はい、そこで自分の業というのはどうやって生み出されるのかと、これはですね、仏教ではこれを業運というふうに言いますね。業運っていうふうに、これが業を生み出すメカニズムです、ね、業はどうやって生み出されるのかというと、業運によって生み出される。業運っていうのは一体何かというと、業運というのは色運、受運、そう、行、機運ということですね。こういうふうになります。この式運の式が荒屋式っていうことです。だから4つのものが荒屋式の中に収まって私という業が生み出されていくってことです。だからこの4つの構成要素を変えればですね、私の荒屋敷の中に収まっていくものが変わるので、私の業が変わるし、私の念がですね変わるってことなんです。そこで色運、受運、相運、行運とは一体何かというと、色運っていうのはですね、私のいわゆる見ている世界の中にどんなものが存在しているかっていうことが、これが色運になります、ね、どんなもの、例えばカバンが存在している、ね、 本が存在している、そしてホワイトボードが存在している、ね、そして、ペンが存在している、これが色雲ってなります。だからこれを見た瞬間に年々に一瞬一瞬に荒屋敷の中に収まっていくわけです、そのイメージが、ね、これがまず収まる式。どういうふうに収まるかっていうと、順、どういうふうにこれを見ているかっていうことが収まるんです、ね、例えば、ああこれ汚ねえなーっていうふうに思ったな、ね、汚いっていうものが荒屋敷の中に収まって汚い人間になっていきます。ね、こういうことです。だから順っていうのは、これがどういうものか、例えばこのカバンは一体どういうものか、どういうものだと判断しているかってことです。例えばこのカバンはいつも使っていないカバンだとしたらですね、ね、使っていないものだ、使っていないものというものが荒屋敷の中に収まるということです、ね、大事なのは次です。ここそうですね、色雲順、色雲順っていうのは、例えばこのカバンが買ったけど使っていないカバンだとしたら、使っていないカバンなんだっていうふうに見るということです。次に早雲っていうのは、そのカバンを見て自分がどう感じるかなんです、ね、使っていないカバンを見て、あ、まだまだ使えるからって言って取っておこうとする。そうすると私は使わないものを見てもそれは見捨てられないものなんだっていうふうに判断しているということになるんです。だから捨てないっていう行動が生まれるわけですね。つまり使わないものを見ても見捨てないっていうね、そういう種が収まるんです。逆に言うと、私は使われないものであったとしても見捨てられないはずだっていう思いが出来上がるんです。こういうこと、わかりますか？わかりますか？例えば、職場で嫌な人を見た。こそ嫌なっていうのが色雲順だ。嫌な人だから無視したってなると、それが荒屋敷の中に収まって、例えば無視した人は私のことを嫌だと思ってるんじゃないかって感じるようになるんです。今ポイントは、どうしたら縛られるというですね、念を変えることができるかっていうことですから、当然この層はどういう思い、自分がある行動をしているからそれが荒屋敷に収まって自分は縛られてるんじゃないかという念が出来上がるわけです。例えば、ね、先ほどあったこれは使わないものだ、だから捨てようって思ったとしたらね、使わないものだ、捨てよう、ひっくり返すと自分は使われない人間だとしたら 見捨てられるかもしれないという不安が出来上がります。だから使われない人間にならないようにしようっていう行いが変わるんです。今ポイントは、縛られているっていうふうに感じてるっていうことは、この層は層をどう思ってるかです。あるものを見て私はそれを縛られているっていう念はどうやって生み出される？もう一回言いますよ、ね、これは使わないものだっていうことで捨てようって思ったとしたら、使わないものだ、地球の順番ですからね、使わないものだから捨てようって思ったとしたら、ひっくり返すと自分がね、なんていうんですかね、特に価値を生み出していないとしたら見捨てられるんじゃないかっていう不安が生み出されるわけです。捨てたら捨てられるんじゃないかっていう不安が起きるんですね。だから当然そうならないようにしようと思う。縛られるという念はどういう思いによって生み出されるでしょう。
縛られたくない。
いいですか。捨てるっていうことが、捨てられるという念が生み出されるわけです。じゃあ縛られるという念はどういう思いによって生み出されるか。
縛る
から縛られるという念が出来上がるんです。
そこは縛る、
こっちは縛る。だから何かを見て私は縛ってます。はい、
具体的な行動なので、
ええ、具体的に行動に移すっていうのが、縛ろうという思いが縛るっていう行為になってく
る。何かを見て縛りたいと思う。
そう、縛りたいって思う、うん、縛りたいって思うから縛るという行動となって現れる。だからその何かっていうのが大事なんですよ。何かを見て必ず縛ろうとしてるんです。それがひっくり返って自分の運命となってるんです。
なんか縛ろうとしてる。
そう。だから間違いなく縛られたくないっていう思いができてくるっていうことは、縛っているから縛られるのではないかっていう思いが出来上がるんです。
当然人ですね。
人だけじゃないですよ。これは人も物も同じようにね。はい。例えば物を支配しようとか、物を思い通りに動かそうとか、そしたらそれは縛られているっていう不安を生み出すわけです。
人を使おうとか、
はい、
思いのままに利用しようとか、
はい、
っていうのは縛ってますね。
そうですそうですそうです。
そういう発想はあります
。そう。
それはあります。
そういう発想がそういう念を生み出す。
社長だったら思いますよね。
はい。
だからうまいこと使ってやろう
とか。そう。
使ってやろうと思うのは逆に自分が縛られた
り。そう。
もう超越すると楽になる。
そう。つまり自分がそれに対してやっているもの、ね、人にしろ物にしろ、人に対して物に対して思ったことは自分の運命となって跳ね返ってきてしまうわけ。 だから恐ろしいんですよ。だって荒屋敷なんか全部収まるから、で自分が念になるんですよ。だから自分が縛りたいっていうのは縛ってくださいって言ってるのと一緒なんです。しかもそれは実際の行動じゃないんです、思いなんです。行動に移さなくても思いの段階でこれは自分のいわゆる価値観というかね、考えがもうここで固定されてますから、発想ですから。これはだからそれがそのまま自分の念となって苦しみを生み出していくわけです。
今のでしたら、まあその例えば上下感って下は嫌じゃないですか。
はい。
そしたらそれは縛られたくないですよね。
はい。
そこから離れるとして、でもいろんな人とつながらないといけないから、はい、みんなで連携したりとかつながりたいと、
はい、
それはやっぱりその言葉で変えたら、はい、縛りたいと、
そうそうそう、
つながりたいと、はい、いうことで、その最初の時点だと割りそれ離れたいと思うんですけども、つながりたいとかみんなで助け合いたいということは綺麗事かもしれませんが、
はい、
は綺麗に聞こえるんですよ。
はい。まあ、綺麗に聞こえるけど、この発想があって、
で縛る、そうすると縛るっていうことが、
はい、
そう、まあ、いいか悪いか分かりませんけども、少なくとも最初の段階では自分の苦しみの原因となっている気がしたから、はい、テーマとして根を変える話になっていると思うんです。
はい。
でよく根本的に言うと、今も、はい、自分が縛られたくないっていうんですけども、
はい、
縛られてるんですね。
そうそうそうそうそうそう、縛りたいって思ってるから、
うん、
縛られたくないっていうのが不安の起きる、うん、
やはりその念っていうのは変えた方がいいんです。
そうですね、これがずっと苦しみを生み出してますからね。
苦しんでますかね。
はい。それはだってこう縛られたらあーって離れて、でも縛りたい、あーってまたこう、
縛りたいです、まあ、自分は縛られたくないんです
が、そうそうそう、でもそれは結局ね、はい、縛りたいっていうのはね、はい、有意識ですから、ここに見えてるものは全部自分の心の一部なんですよ。それに対して思ったことは全部念となって運命に反映してしまうんです。
一旦そこは超越した方がいいわけですね。
結局人に対して思っていることと自分に対して思っていることは一緒なんです。例えばこの物を放置プレイしたらね、自分も放置プレイになるんですよ。恐ろしいんですよね、これ。物ってものすごい恐ろしいわけです。これ、年々に入ってきますから。ああ、これ使わないけど、まあ、取っといてもいいや、っていうふうになるとね、もう自分はそういうふうに放置プレイ、外からされるようになるんですよ。だって年だから、この音差のように人に影響を与えてしまうわけ。例えば物を見ました、これねもう買い替えたけど多分古いもの、まあでもいつか使うからって言って置いといた。そうするともうこれはね、そのいつか使うもの、いつか使うもの、いつか使うものっていうふうになるわけで、使わないけど放置しとく、使わないけど放置しとくっていうふうになると、それが念になっちゃうので放置してくださいってなるんです。無意識のうちに私を放置してくださいっていう念が出来上がって、人から放置されるという結果を受けるわけ。これなんで私はこんな放置されなくちゃいけないんだ、ひどいじゃないかと。でも実はそれと同じことを物にやってるんです。物は言わないけど、結局物から仕返しをされたわけじゃなくて、この発想なんですね。使わないけどまあ置いておこうっていうのは放置しておこうってこと。非常に恐ろしいわけですよ。自分の中でそういう思いが出来上がっていくからね、何回も何回も何回も起きてきます。年々に作り上げてきますからね、恐ろしいんです。
人をこき使いたくはないが、こき使われたくはない。で、一人では寂しいし、放置はされたくないですけど、
はい、
つながりたいとすると、
はい、
結局念を変えるのにど
うしたら、ね、念を変えないまずその結局人に働いてもらって自分は楽をしようという思いがあったとしたら、
はい、
まあ、間違いなく縛るという念ができてるんです。
自分の逆に縛られちゃ
う。そうそうそうそう
やりたくても逆になるね。
そうそうそうそう。
じゃあ縛られたいと思うと縛られなくなくなる。
縛られたいって発想はないんですよ。私たちそういう発想はない
んですよ。ないんですよ。
楽をしたいっていう発想を捨てないといけないんですよ。
それこれが一番問題なんです。
そう、楽をしたいってことは自分が楽をしてみんなも楽をすることはできない。 だから自分は楽をして誰かが自分のために働いてくれるということが必要になって、それは不公平だから縛るという行為が出来上がるんです。縛らないとだってさ、自分は楽をして働いてもらうことありえないじゃないですか、ね、
無理やり契約を済ませると
か、そうそうそうそうそうそう、先にずれば人を制すって感じで縛るっていう感じでね。でもそれは縛られるという念を作り出して、縛られるという運命を作っていくわけ。しかもこれはこのね、業っていうのは肉体を失っても来世にずっと影響を与えていくものなんです。だからずっと縛られる運命がやってくるわけですよ。いいよ別に根性は縛ってね、いい思いができるかもしれないけど、来世はずっと縛られ続けますから。
じゃああれですね、縛ろうっていうんじゃなくても、人を自分が楽をして使おうとか、
はい、
ちょっと押し付けようとかいうような色恋があったら、
はい、
自分が使われるので、
そうそうそうそうそうそう、
まず自分でしっかりと楽をせずに、
はい、
自分の人をしっかりやると、
はい、そうそうそうそうそう、
そっちはしっかりした、
そうするとそういう発想の人が集まってくるんです。逆に言うと、もっと人のために尽くしてあげようっていう心からですよ、心から人に尽くしてあげようっていう気持ちでやってあげると、そういう人が集まってくる。情けは人のためなら。だから増毒の税はまずいんですよ。増毒の税ではこういうふうにやっとけばいつかいつかね結果がやってくるぞと、こういう気持ちでやると、ああもらうだけもらっていつか逃げてやるぞっていうね、縛られる前にっていう。
こういう性格にはやはり人のためになんかしてやろうと思えばやる気があるんですけども、
はい、純粋に人のためにしないといけないんです。そうしたら結果が返ってくるかもとかっていうのはもう一切捨てない。
一切ね。
そう、一切。だからそれを持ってると結局そういう人が集まってくるから。
お互いに利用してやろう。
そうそうそうそうそうそう、騙し合いですからね。
私がやってくるんですね。
そうそうそう。
そうか。
だから自分と同じ発想の人が集まってきますから。
それは。自分のためにとことん尽くす人じゃなくて、はい、お互いに利用し合おうとするところで、はい、あまりうまくいかないからってやる、
うん、そうそうそうそう、
それもよろしくないですね、
はい、うん、結局自分と同じ発想の人がグーグーで集まってくるんです。だから自分の発想がその自分の集まってくる人を決めるわけですよ。だから自分が本当に相手の幸せを念じて生きていく人になれば、周り中がそういう人にいつか変わっていって、あれなんか僕ってこんなに恵まれちゃっていいんですかねっていう、こういう風になるんです。これを自業自得っていうんです。
今のは確かに自分のような人が変わってきて、
はい、
互いに助け合うようなのがあるんですけども、そことを例えば互いが尊敬し合うとかですね、
はい、
そういう話ではなくて、まあ、お互いが利用し合うっていうような形、
はい、
で多分その辺を望んでいるような気持ちでもないですけども、本来言ったらそう
結局ね、やっぱりその最後は自分は得してあげよう、得してやりたいっていうかね、そういう気持ちを持ってしまうと、そういう人が自分の周りに集まってくる
わけ。自分にとっては縛られる人なんですね。
そう、縛る、そうだって縛らないと逃げていくから。つまり誰かがその中で得をして、そして他の人たちを縛っていい思いをするわけ。そうやって縛るわけ。
縛る側やとはちょっと嬉しいけど、縛られる側は嫌ですよね。
はい、縛る側はほんの一瞬ですから。
一瞬ですよね。
はい、そう
そう、そんな器はない気がしますけど。
そうは続かないですから。
そこはあれですね、なくした方がいいですね。
なくした方がいいでしょ。そうそうそう、ね、
で完璧そこ求めてるんですけど。
そうそうそうそう、でもそれは自分と同じ人間を集めるだけなんです。
確かに集まってきます。
自分と同じ人間を集めていいかどうかなんですよ。で人には思いやりを求めるじゃないですか。で思いやりを求めるんだったら自分の思いやりのある人間にならないと無理なんです。
思いやりあると思うんですが、せっかくの似て非なるような
だからそれは自分の自分に集まってきた人を見れば分かるんですよ、ね、その人を知りたければその友を見よってね、
一言を俺できるは楽をせずに、本当に自分がリーダーシップ取ってやってあげた
い。いや、それは本当幸せになれますよ、間違いなく。
その覚悟も出てくる。
そうそうそう。そんなことができたらもうどんどん幸せがやってきます。そんな人ばっかが集まってきますもん。
理解しました。
ね、はい、これが、その、業の生み出された
か
な。
そっか。まず、そこ覚悟がないですね。そうそう。毎度小踊りをして、縛られたりし、なんか、なんか、下のような
人と、そういう人が集まってくるんです。あ、どうもちょっとやる気がないな、っていうね。
成功は思いつかないですね。
そうそうそうそう。だから、ね、その、まず自分を変えないと、幸せもやってこない。
楽をしとか、はい、使うなって思いをせずに、はい、使うなって思ったら自分が使われるんで、はい、やめた方がいいとか。
そうそうそうそうそうそう。
やるのは一人で覚悟を持ってやる方がいい。
そうそうそう。そしたらそういう人たちが集まってくる。うん、
それはいい人、
いい集まる。そうそうそう。
そうなんですね。
はい。
虎の家を借りてる人のあれで、
そうそうそうそう、それは虎の家を借る狐の人たちが集まってくるんです
よ。結局自分が顔になる。
そうそう
そう。そんな気がします。
これが非常に分かりやすいでしょ。五運っていう。
はい、
五運っていう教えが分かると、ああどうしたら運命を変えられるかっていうことが分かる。でそれが念となって同じような人を集めて、そして運命が作り上がる。だから自分の心の種まきか自分の運命を生み出す因果応報となるんですね。自業自得とかね、因果応報とか、人が悪いんじゃないんですよっていう話が出てくるわけです、ね。こういう風になるわけです。だから自分の業が変われば自分の運命は変わります。ね。人は関係ないってことになりますね。人は関係ないっていうのは人は関係あるんですけど、結局自分と同じような人が集まってくるんです。だから。ね、人にこうなってほしい、ああなってほしいという前に自分の価値観を変えないといけないってことです、ね、発想。そうすれば運命も変わると。だから自分を知りたいって思ったら自分に集まってきた人たちを見ればわかります。自分に集まってきた人は自分と同じ発想を持っている人なんです、はい、だからその発想を変えれば、例えば縛られたくないって思ったらもう縛るのをやめる。縛るのをやめるってことは楽をしたいって気持ちを捨てる。それが一番楽ができる、結果的に。だから恨め恨めになっちゃうんですよね。楽をしたいっていう気持ちを捨てれば一番楽ができるけど、楽をしたいって思ったら一番苦労しなくちゃいけない。なぜならみんな楽がしたいからです、自分に集まる人は。だから楽をしたいっていう気持ちをまず自分が捨てて苦労していけば、なぜか自分は楽ができてしまうんです。それはどんなに形だけやってもダメなんです。心から変えないといけない。この発想が同じ人がやってきますから、形じゃないので、自分と同じ考えを持っている人が集まってきます。これが五運っていうことですね。五運、まずは整理がいいですよ。自分を不幸にさせるようなものは自分の家に置かないってことが大事です。物が例えばもう自分の運命を生み出してきますからね。使わないものを置いておくとですね、必要とされない人間になってきます、人から、はい、 恐ろしいです。物をね、いわゆるお金を使って贅沢をするとですね、バカにされる人間になる。恐ろしいです。それは物をバカにしたから。だからバカにしてくださいっていう念が出来上がるんです。恐ろしいですよね、はい、だからそういう風にするものはもう置いとかない方がいいんです。100円ショップで、あ、車ね、不幸になる象徴ですね。恐ろしい恐ろしい。
大事にすればいいんですけど、
大事に100円ショップのものを大事するわけないじゃない
そっか、粗末にしたらバカにされたんですね。
そうそうそうそう、そういう念を作り上げちゃうんですよ。はい、粗末、粗末、粗末、粗末が嬉しい、粗末が嬉しいってね。そうすると、バカにするのが嬉しいっていう人が集まってくるんですよ。
嫌ですね。
はい。
でもそういうのは縛られてるわけです
よ。はい、そうそうそう。
バカにされたり、上から目線になったり。
そうそうそうそう。
それはこの辺のものをすると、
はい。
縛られ
なくなる。そうそう
そう。本当に生きていく
から
ね。
はい。そうなんです。だからそういうものをなるべく自分の周りになくしていけば
変わる。
だって見ないだけでも変わるもん。これだって色運転もそもそも物がなかったら、存在してなかったら心も起きてこない。だから整理がすごくいいんですよ。心を変えるっていうのはなかなか難しいけど、そもそも物を存在してなければね、心が起きてこないので、だから自分の業が自然に変わっていくんです。だから使うものだけにすると、もう人間変わります。本当に。人から必要とされる人間に変わります。間違いない。必要としてくださいっていうオーラが出来上がるから。まずこの人をね、粗末に扱ったらダメだ。そう思わしちゃうのね、相手に。大事にしないといけない。ただ物を大事にしてる人はね、もう人からね、粗末に扱われることはないです。大事にしてください、オーラがバーってできる。ああ、この人を粗末にしたら罪だってね、こういうふうになるんです。だから大事に扱うようになる。
押し入れないっていうもので、はい、使わないものがやっぱりある場合はですね、
はい、
まあ、見えないんですけど、それは
見えないっていうのはね、頭の中でね、とにかく思い出さないようにしてください。そういう場合は、
そういうのは
思い出しちゃって、思い出したら、あ、思い出しちゃった自分ですから、うん、でも取っとこう。
椅子はもうこの倉庫とか押し入れ入っているものでももう必要ないもの、使わないものは捨てた方が一番いい。
まあ、それをもう思い浮かべてしまった瞬間からね、あ、でも取っとかなくちゃとかで、だから全くもう私は知らなかった、これがいいんですよね。知らなかったならいいんです。もう自分の有意識の中にも存在してます、うん、なってないんです。知らないね、知らないことにしようとかしてますから、ね、大事なことはそれを見た瞬間には、これこういうものだからこうしようっていうのなんですよ、ね、こうしようっていう、これが自分を生み出すわけですよ。例えば100円ショップだ、わー安いものだ、あ、嬉しい嬉しいって言って楽しむ姿は安っぽい人間になるっていうことですね、自分。そしてバカにされるっていう効果が生み出される。安ければいいってわけじゃないんですよね、
はい、安物買いは
良くない。安物買いは良くないですね。やっぱりそこそこの値段のものをちゃんと買うってことが大事です。
長く使うって、
うん、そうそう、長く使う。安いからバカにするっていうなら、そんなに私はね、お金がないわけじゃないので、わざわざ安いものを買わなくてもいいですよね。
染まったらダメですね。
はい、そうそう、必要なものだけを買うとかね、そういうふうにこう自分がこう心がけていくことによって運命は変わります。あらやしの中にこう収まっていくものが変わっていきますから。
まあ、まあ、一流とか尊敬とかする
はず
ですね。
はい、
物から意味ありから、
はい、
相手がどう思うか伝わって
くる。はい、一流の人は例えばね、どういうふうな振る舞いをするかです。それを考えて自分も同じ思いに変えていくわけです。
参考にしながら。
そうそうそう。はい。
わかりました。
わかりました。
はい。
はい。じゃあちょっと休憩をします。